はい、皆さんおはようございます。10月第4週目の、メッセージの、ご用意になりましたので、させていただきたいと思いますが、先にお祈りします。愛する天皇お父様、この10月の第4週目もまた私たち一人一人をここに導いてくださりありがとうございます。また今、沖縄の方でもまたコロナが増えてきておりますが、またヨーロッパを見るともう第2波というような多くの人たちがまたコロナに感染しております。本当に世界中このコロナで苦しんでいる方がおりますが、どうぞそのコロナも神様の御手によってまた私たち一人一人をそのコロナから守り、また治めてくださいますようにお願いします。そして今日またこのコロナウイルス感染拡大防止のためにもし礼拝に来れない方がいますならば、どうぞその方にも同じ恵みが施されますように神様が望んでください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、では、本日のテキストですけども、旧約聖書列王記5章の1節から19節をお読みしたいと思います。第二列王記ですね。第二列王記の、5章の1節から19節、私の、新改訳はちょっと古いやつなんですけど、ページ数でいうと585ページです。はい、ではお読みします。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、雷病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれらのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人は、この男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼は私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。 私は彼がきっと出てきて、立ち彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川、アマナヤパルパルはイスラエルの、全ての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って木戸に着いた。その時彼の下人たちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなれなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった。 そこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来て立っていった。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。それでどうか今あなたのしもべからの贈り物を受け取ってください。神の人は言った。私が仕えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでナーマンは受け取らせようとしきりに彼に勧めたが、彼は断った。そこでナーマンは言った。ダメでしたらどうか二頭のラバに乗せるだけの土をしもべに与えてください。しもべはこれからも他の神々に全焼の生贄やその他の生贄も捧げず、ただ主にのみ捧げますから、主が、次のことをしもべにお許しくださいますように、私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。それで私もリモンの神殿で身をかがめます。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか私がこのことをしもべにお許しくださいますように。エリシャは彼に言った。安心していきなさい。そこでナーマンは彼から離れてかなりの道のりを進んでいった。はい、今日はここから、信仰とは何ですかということと、副題として、我を捨てることということでお話しさせていただきたいと思うんですけど、この9月でしたかね、あの安倍総理も退陣されて、自民党総裁も変わり、今日本は問題山積みの中で新内閣が作られましたけども、日本中も変化しています。日本のトップ、経済も変わっていく。で、本日はこの一人の将軍の中に起こった変化について、一緒に考えてみたいと思います。先ほどの、五章の一節を見ると、このアラム王の将軍 は将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが雷病にかかっていたとありますけれども、この物語の舞台は紀元前850年頃になるみたいです。今回このナーマンの話はバビロンの捕囚が起こる前よりも前の出来事です。バビロン捕囚が起こる100年とか200年前の話でして、南のユダ王国だけでなく、まだ北のイスラエル王国も存在していた時代です。アラムというのはまたの名をシリアと言います。今日イスラエル領の北側で国連により兵力を引き離し、地帯を挟んで国境線を接するシリアということになります。その国のナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。ナーマンはあらゆる戦いでアラムを常に勝利に導いてきた英雄でした。それで王に大切にされ尊敬されていた人物でした。このナーマンは強いだけではなく謙遜さを持ち合わせていて、人々から尊敬され愛されている真の英雄だったと言ってもよいでしょう。しかしこの人は勇士でありながら重い皮膚病を患っていたとあります。名誉もあり地位もあり金銭的にもナーマンは全てが満たされていました。他の人から見ると羨ましがられることだったと思います。しかし一つだけナーマンの心を塞いでいたことがありました。それは重い皮膚病を患っているということでした。この重い病気は当時は不治の病、死に至る病で、その上社会的にも全てを失ってしまう病でした。これだけの地位や名誉もあるなら多くの医者に助けを求めたに違いないと思います。医者でもダメなら自分の信じている神に必死に祈り求めたことでしょう。でもナーマンにとって目に見える世界には何の救いも見出せず、ただ絶望に打ちひしがれていたことだったのです。ナーマンは外見的には幸せに見える人でした。しかし人には見えないような部分で深刻な悩みを抱えていたのです。それは私たちにとって自分にはどうすることもできない心の奥底の問題であるかもしれません。外から他の人には決してわからない心の問題、人に話すことなどできない問題、神様、 イエス様だけがそこに触れて癒してくださるお方であることを私たちはこのナーマンの物語を通して知らされるのです。で、先ほどの五章の2から3節を見ると、アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょう。ここでこの若い娘について少し考えてみたいと思いますが、この子は戦争被害者です。理由もなく異国の地に連れて行かれ、将軍の妻に仕えていた。これは彼女が希望したことでしょうか？いえ、違います。彼女は略奪されてここに連れて来られたのです。幾日も幾日も泣き崩れたことでしょう。故郷を思い、父母を思い、兄弟たちのことも思い、彼女にはなぜここにいるのかも分からなかったのです。創世記のヨセフのことを思い出してください。エジプトに売られ投獄され、なぜそこにいるのか全く理解できなかった。しかし確かに神様の ご計画はヨセフにあったのです。なぜ今このような状況になっているのか。でも神様のご計画通り、ヨセフは投獄されていた身分からこのエジプトの国の総理にまでなり、飢饉で苦しんでいた家族を救ったのです。人生を生きていて私たちには分からないことばかりです。しかし神は私たち一人に対して何らかの計画があるということです。この、少女の人生も悲劇です。見知らぬ土地に連れてこられ、ナーマンの妻の召使いにされていたのです。しかしこの少女は召使いの身分でありながら助言をしているのです。3節の少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。この少女が言った言葉はこの3節しかないのです。名前も載っていない、ただ一人の少女。しかしこの子にはイスラエルの神への信仰が宿っていたのです。それでサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうににつながっているのです。ルツやエステルのような物語もこの子にはありませんが、でもたった一節の言葉を世界中で聖書を読む者に力を与えているのです。ヨセフのように苦労して国の総理になることもありませんでした。召使いの境遇から解放されたかもわからないし、しかし知らないうちに神様から大きな役割を担っていたのです。私たちの人生にもそういうことが、自分にあるかもしれません。周りに病んでいる人や生きるのに疲れ果てた人、今のこの世の中、教師でさえも心を病んで給食率が沖縄県が全国一なのです。私たちもいつどこかで、そういう方々に出会うかもしれないし、すでに会っているかもしれません。神を信じる者はただ一言そういう方々に伝えるだけでいいのです。そのことによって救われる魂があるということです。ナーマンが主君のもとを主君のもとに行き、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますとあります。ここも考えてみたいところですが、主君に重んじられ気に入られていた人です。なぜこれだけの地位や名誉がある人が捕虜であり召使いである他国のしかも若い少女の話に耳を傾けたのでしょうか。ナーマンは確かに重い皮膚病を患っていました。藁をもすがる思いで癒されたいと願っていたことでしょう。普通は年下の若い子、しかも召使いなどの話に耳を傾けないと思います。でもナーマンは耳を傾けたのです。この人は将軍という地位でありながらもとても謙遜な人であったと思います。だから聞くことができたのです。ご一緒に、新約聖書のローマの10章の17節をちょっと見てみたいと思いますが、新約聖書、ローマ人への手紙10の17、 はい、ではお読みします。ローマ人への手紙、10章の17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあります。で、2番目に考えたいことは、先ほどの列王記2章の5節の、5から8を見ていきたいと思いますけれども、ナーマンはアラム王にイスラエルの王宛に手紙を書いてもらって、預言者のもとへ行く前にイスラエルの王に重要な部下の病が癒されるに願いを込めての手紙を書いています。イスラエルの王は衣を裂いて言いました。私が人を殺したり生かしたりする神だというのかというのが書かれておりますけれども、ナーマンはこの言葉で心が折れてしまいます。たくさんの金銀を携えてきたのに衣を裂かれた。聖書の中に故意に衣を引き裂く場面が出てきますが、ユダヤ人の間では絶望、悲嘆、屈辱、憤り、哀悼という感情を表すものでした。創世記の37章にはヨセフの兄弟たちが彼を証人に売った時に、兄のルベンは助けることができなかった時、自分の衣を引き裂いたとあります。そして父ヤコブもヨセフが野獣に食われたものだと思い、自分の衣を引き裂いたとあります。これは絶望、悲嘆といった感情だと思います。このナーマンの箇所でイスラエルの王が衣を引き裂いたという行動は屈辱、憤りだと思います。この8節を見ると、神の人エリシャはイスラエルの王が服を着裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりするのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょうとありますけれども、この箇所を見るとエリシャはイスラエルに預言者がいることを知るでしょうと語っています。彼には神がナーマンに対して病を癒してくださるという確信があったのです。でなければ自分で預言者がいることを知るでしょうとは言わないと思います。9節を見ると、こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの入り口に立った。エリシャは仮に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神の名を呼んでこの幹部の上で彼の手を動かし、この大病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は帰途に着いたとありますけど、まことの神を知らないナーマンにとって神の言葉が生きているのか知らないのも当然のことだと思います。きっとエリシャが頭に手を置いて祈ってくれて、それで癒されるのではないかと夢に見ていたと思います。たくさんの金銀を携えてきたのだから直接祈ってくれても良いと思ったことでしょう。またご一緒に、この旧約聖書の第一サムエル記15章の22、第一サムエル記15章22、私の聖書は449ページですね。第一サムエル15章の22節、はい、お読みします。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝るとあります。大切なのは主の御声に聞き従うということなのです。マタイの8章に百人隊長の話がありますけれども、彼は自分の部下の病気を 癒してもらおうとイエス様の前に出ました。するとイエス様が行って治してあげようと言って同行しようとしましたが、すると百人隊長は、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから。それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りに。するとちょうどその時そのしもべは癒されたとあります。ナーマンも兵士です。権威のもとにあるのです。たとえエリシャが姿を現さなくても、この預言者の姿は見えなくても、その権威ある言葉を信じて従うかどうか問われ試されていたのです。そしてナーマンはその言葉を信じることができずに帰ってしまうところでした。エリシャは直接ナーマンに会って語らずに、使いをやってヨルダン川に7度身を洗いなさいとだけ伝えたのです。エリシャはこうすることによってナーマンに神を信じる信仰をチャレンジしたと思います。本当に生きておられる神の言葉を、もしもエリシャが何か特別な、癒しの儀式を行っていたら、ナーマンはその儀式が自分を救ったものだと思ったかもしれません。あるいはエリシャが難しい修行をやってみなさいと命じていたら、その修行によって自分は癒されたものだと思ったかもしれません。人間はそうやって無理難題をこなしたから奇跡が起こったと勘違いするものなのです。ナーマンに要求されたのは、自分に語っておられる神の言葉を受け止めて信じ信頼することに尽きたのです。で、13節を見ると、その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った、我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。14節、そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のように清くなった。ナーマンはここにたどり着くのに、一人のイスラエルの若い娘の言葉を信じてきました。しかしエリシャは直接顔を合わせることもなく、怒りに満ちて彼は家に帰ろうとしましたが、またここでしもべたちの声に耳を傾けたのです。一度ならず二度も、しかも自分の低いもの、身分の低いものの声を聞いているのです。謙遜がなければできない行動だと思います。エリシャが言ったのは、ヨルダン川に行って7度身を洗いなさいとされた命令です。それによって癒そうとする神の御旨を伝える言葉です。それは神の本当に御言葉なのです。その御言葉に聞き従う信仰が求められていたのです。聞くだけでなく命じられたことを実行する信仰が求められていたのです。私たちはどうでしょうか。神がくださった言葉を疑いなく信じることができるでしょうか。有名な、箇所で新約聖書の使徒の働きの16章31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。イエス様が言われる言葉はとてもシンプルで単純です。ただ信じなさいと語っているのです。ナーマンに対して、ただヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体が元通りになって清くなりますと言っているのです。ナーマンにとってヨルダン川は自分の国にある川よりもきれいではなかった。そんなヨルダン川で元通りになるなら、きっと自分が思っていることの方が正しいと思ったことでしょう。ここに救いへの扉の鍵が隠されていると思います。つい私たちは自分の中で物事を計算し、こうすれば救われるのではないか、こうすれば癒されるのではないかと考えてしまいます。でも本当に解決へと導くのは神からの御言葉なのです。神の言葉には力があります。 それを握る必要があります。それを私たちはつかみ取ることができるか試されているのです。ナーマンも試されました。7度身を洗いなさいと。1回目変化なし、2回目変化なし、3回目変化なし。ここで諦めてもおかしくないと思います。しかし神が語った言葉は7度洗いなさいと言われたのです。4回目、5回目、6回目、とうとう約束の7回目に神の言葉通り元通りになって、その幼子の体のようになり清くなったのです。ナーマンは神の言葉の約束通り癒されたのです。ナーマンは神の言葉を受け取った時に何をしたでしょう。ナーマンは名のある将軍です。きっとこの地に来る時に軍服を着ていたでしょう。鎧や兜まで。しかし神の前に出た時にナーマンは裸になったのです。自分の着ているものを脱ぎ捨て裸で川に入ったのです。しかも部下がいる前で自分の重い皮膚病をさらけ出したのです。私たちもこの神を信じるときに全てをさらけ出す必要があるのです。神様は全てをご存知のお方です。神の御前に出るときに余分なものは身にまとわなくていいのです。そのままの姿でいいのです。自分をよく見せるもの、自分を価値あるものと見せているもの、それらを全て脱ぎ捨てるのです。そして神の前でへり下って神の言葉にだけ信頼してそれに従っていけばいいのです。神の言葉に従うということはある意味自分を捨てるということです。それで我を捨てるということです。ナーマンも立派な人でした。プライドが邪魔していましたが、それを捨てたことによって奇跡を体験したのです。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りましたと15節にあります。ここで信仰の告白をしているのです。ナーマンの体は癒され元通りになったばかりではなく、心の中に生きる神を受け入れたのです。神様が私たちの心の中に触れてくださるとこういう信仰告白が出てくるのです。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げると言っています。これまで生きてきた人生で多くの神々に生贄を捧げてきたナーマン、しかし誠の神に出会った時にそれが何と虚しいことであったかを悟ったのです。主が次のことをしもべにお許しくださいますように、私の主君がリモンの神殿に入ってそこで拝む場合、私の腕に寄りかかります。これは18節ですね。私がリモンの神殿で身をかがめるとき、どうか主がこのことをしもべの心にお許しくださいますように。ここで私たちも同じ境遇に遭うときがあるでしょう。沖縄は、先祖崇拝が盛んですから、お盆の時期などどうしても親族だから顔を出さなくてはいけないと思います。しかしナーマンのように信仰を持ったら、その場に行っても、先祖を崇拝するのではなく、生きた神を拝むように努めるべきなのです。私たちは生きている中でさまざまな問題や悩みながら生きているものです。生きづらさを感じているかもしれません。また周りにそういう方がいるかもしれません。誠の神を知っている私たちにも任務があります。それは伝えるということです。ただ何気なく発した一人の少女の言葉が異邦人であるナーマンの家の救いへと導かれたのです。私たちもそういう方々に伝えていきましょう。そしてナーマンの謙遜さを学んでいきましょう。そして神の前で常にへり下るものとなりたいものです。その時神はきっと私たちに何らかのギフトを与えたいと願っておられるのです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。お祈りします。愛する天皇お父様、今日はこの、ナーマンの物語を通して私たちにまた教えてくださったことを感謝いたします。本当に、ナーマンは将軍という身分でありながらも一人の少女の話を 耳を傾け、そしてまた部下の者の声にまた耳を傾けて、奇跡を体験することができました。本当にこの謙遜さがなければ、このナーマンの癒しの物語はこの聖書の記事の中に出てこなかったことだと思います。私たちもつい謙遜ではなく傲慢になるところがありますが、このナーマンの信仰、謙遜さをまた私たちが身につけて学んでいくことが必要だと思います。そしてこの神の生きた言葉を私たちは受け取ることができますように。神の言葉には力があります。本当に生きた神の言葉です。その神の言葉を受け取ったときには大きな、受け取り、そして信頼し信じ切っていくという、その信仰をまた私たちにお与えくださいますように。私たちは疑い深いものでありますが、神様から与えられたその御言葉を信じ握り、これからの人生も歩んでいくことができますように。どうかいつも神が共にいてくださいますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ、一曲聖歌、輝く日を仰ぐ時を一緒に歌っていきたいと思います。輝く日を仰ぐ時、月星金雷ちなり渡るとき、まことの御神をもう我が玉いざたたえよ、大いなる御神よ我が